恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今日から皆さんとご一緒にヨハネの福音書を少しずつ学んでいきたいと思っています。そしてもしも主が許してくださるなら、約2年がかり、何年、どれぐらいかかるのかまだ見当がつかないんですけれども、2年ほどかかるんではないかと思うのですが、この久米ども尽きぬ深いヨハネの福音書から共に味わい、また学び、この福音書を楽しみたいと思っています。私自身がこの新しいシリーズを通して何を学べるんだろうか、そしてこれを学び終えたとき、自分自身はどのように変えられているだろうかなという、そんな思いで胸ときめかせています。さて、この福音書はヨハネの福音書と呼ばれています。しかしながら、この本文のどこにもこの福音書を書いた著者はイエス様のお弟子さんの一人ヨハネであるとは記されていません。でも表題がヨハネの福音書とあるじゃないですかというかもしれませんけど、実はこれは聖書の本文ではないのです。2世紀頃に便宜上付けられた名前なんです。ですから一体誰が書いたのかは学者たちがいろいろ調べる研究材料なんですが、この福音書の中をよーく調べてみますと、他の福音書にはない不思議な弟子が登場します。その弟子はイエスが愛しておられるものと呼ばれる弟子たちです。弟子です。ヨハネの福音書の13章の23節、そこにも書き出しておきました。アウトラインの2のところに書き出しておきましたが、ヨハネの13章の23節、最後の晩餐でのことです。こうあります。弟子の一人で、イエスが愛しておられたものが、イエスの右側で席についていた。ここにまず登場します。最後の晩餐の席で、イエス様の右側で席についていた。有名なレオナルド・ダ・ヴィンチの絵がありますけれども、最後の晩餐という絵がありますけど、実際は、あの、最後の晩餐のようにですね、テーブルがあって、みんなが、こう、順序よく、今のように座っている、そういう座り方ではなかったのです。イエス様時代の食事の仕方は、テーブルがありまして、後ろに、なんていうんですかね、バンダイじゃないですね。バンダイはお風呂屋さんでしたね。あの、鈴みたいのような、そういう、なんていうんですか、ああいう台がありまして、テーブルに左肘をこうかけまして、そして足を、斜め右後ろ、前方、後ろ、後方に、こう伸ばして、そして、こう、寄りかかったような形でテーブルの食事を手で取って食べるわけです。いい格好ですね。あ、私そんな食べ方してるってちょっと日本でそんなことやると変な格好ですけど、足が後ろにあるわけです。ですから聖書の中で、あの、香油を持った女がそのところに来て足に油を塗るっていうのは、そういう姿だから、後ろに足があるからできるわけです。ですね。イエス様の右側にと正確に書いてあります。イエスの右側で席についていた。実際は、下の欄外、この、新改訳聖書は欄外に、23節の米印、直訳として、身胸のそばで、かっこ食事のために、体を横にしていたとあります。そうなんです。身胸のそばで、身胸に寄りかかっていたという表現です。そうなるでしょ？皆さん想像してください。イエス様が座っています。その右側に座った人は、肘をかけて、斜め後ろに足を引っ張り、投げ出すわけですから、反対側、同じ、左側のイエス様の胸に寄りかかるわけです。素敵な席ですね、皆さん。イエス様の胸に寄りかかって、 座っているこの弟子は、名前が出てこないんですけど、イエスが愛しておられたものと言うんです。同じような表現が、例えば19章、ヨハネの福音書の19章のいよいよイエス様が十字架にかけられた時、十字架の上からイエス様が見下ろす場面です。19章の26節、イエスは母とそばに立っている愛する弟子とを見て、母に、女の方、そこにあなたの息子がいますと言われた。それからその弟子に、そこにあなたの母がいますと言われた。その時からこの弟子は彼女を自分の家に引き取った。十字架の上にかけられたイエス様は、後に残していく自分のお母さんマリアを、一人の弟子に託すわけです。それも、名前が出てきませんが、愛する弟子と呼ばれています。そしてその左のページを見ますと、イースター、蘇りの朝、二十章の二節、マグダラのマリアが、それで走って、シモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子とのところに来て行った。誰かが墓から死を取っていきました。死をどこに置いたのか、私たちにはわかりません。と言ってマグダラのマリアが、空っぽになったイエス様のお墓のニュースを伝えに行った一人は、イエスが愛されたもう一人の弟子。この謎の人物、ヨハネの福音書の中にもう一遍出てくるんですが、イエスが愛しておられた弟子。他の三つの福音書、マタイ、マルコ、ルカ、この三つと読み比べてみますと、そのイエスが愛された弟子というのが、ヨハネであることが、ほぼ確かなこととしてわかります。すなわち、ヨハネの福音書を書いたヨハネは、その中に、自分の書いた福音書の中に、自分の名前を書く代わりに、なんと、イエスが愛された弟子と書いたんです。すごいことだと思いますね、皆さん。自分のことを、イエスが愛された弟子。私たちの中にもしそういう人がいたら、どんな感じがするでしょうね。いい格好しやがって。自分だけがなんだかイエス様が愛されてるみたいな書き方をして、鼻持ちならないとですね、白い目で見るでしょうか。私はイエス様のお気に入りなんです。イエス様から特別待遇を受けている、そういうものですと言わんばかりの呼び方です。他の弟子たちは嫌なやつと思ったかもしれませんね。でも、どうやら、この呼び方っていうのは、ヨハネが自分で自分につけた名前というよりも、他の弟子たちが、喜びを持って、もっといい気持ちを持って、ヨハネ、あなたはイエス様から特別に愛されている。そういうラッキーなお弟子さんだよ。あなたはイエス様から愛されているものだよ。と、いつも言い交わしていたので、ヨハネ自身がそれを自分で使ったのではないかと思うのです。しかし、この呼び方、これは、実はヨハネだけに許された呼び方ではなくして、私たちにも許されている呼び方なんです。私たち一人一人も自分で自分のことをイエスが愛しておられた弟子、愛しておられた男、イエスが愛しておられる女とですね、自分で自分のことを呼んでいいのです。いや、イエス様を信じているということ、クリスチャンであるということは、そう呼ぶべきと言っていいかもしれません。そうでしょ？イエス様を信じるっていうことはどういうことですか？イエス様が私を愛してくださっている。私を愛してイエス様が十字架で死んでくださったことを信じるのがクリスチャンですから、遠慮しないで、私はイエス様の特別に愛しているものなんですと言っていいのです。いや、言うべきなのですね。イエスが愛しておられる横山幹雄。ちょっとなんとなく皆さんの前で言うと恥ずかしいですけど、でもそう言って言い切っていいのです。皆さんもご自分のことをそう呼んでいいのです。ちょっと恥ずかしいですけど、一斉に言えば大丈夫ですから、イエスが愛しておられる自分の名前をそこに入れて一緒に言ってみましょう。よーい、はい。イエスが愛しておられる横山幹雄。はあ、いい気持ちになりません？いつでも私たちはそのように自分のことを呼びながら過ごしていいわけです。なんとなく その名前で自分のことを呼ぶと幸せ感がこう満ちてくる思いがします。しかしまた同時に、そこに他の人の名前を入れると、他の人がまた違って見えてきますよ。あなたの右か左かどちらでもいいですから、お隣の人の名前を入れて読んでみましょう。名前がわからなければ聞いてから、はい、お隣の名前、お互いに、はい、イエスが愛しておられる誰々さんと言って読んでみましょうか。ちょっと恥ずかしいですけど、はい、いいですか？よーい、はい、イエスが愛しておられる友博くん。ああ、すごい。友博くんすごい。はい。そうやって呼んでみると、あ、そうなんだ、この人もイエス様が愛しておられる、特別に愛しておられるお方なんだと思うと、素敵に見えてきませんか？さて、ヨハネは、そのようにイエス様の胸にいつも寄りかかって、最もイエス様の近くで、イエス様に触れ、イエス様の心臓の鼓動を聞きながら、そのお言葉の一つ残らずを聞いていた。だからこそ、このヨハネの福音書は他のマタイ、マルコ、ルカの三つの福音書とは全然違った書き方をするんです。そして、他の福音書とは違った深み、高さを持った特別な福音書。ですから、前の三つの福音書、共感福音書、共に観察する福音書と呼ぶんですけど、ヨハネは別なんですね。別の見方。まさに胸に寄りかかって、心臓の鼓動を聞きながら、感じ取った教えられたイエス様像が私たちに伝えられているわけです。さて、ヨハネがイエス様に出会い、イエス様の弟子として3年半の間従っていったのは、正確なことはわかりませんけれども、ヨハネが年齢にして約30歳ぐらいのことだろうと思われます。ですからイエス様と同年代です、ヨハネは。そして、このヨハネの福音書をヨハネが実際に書いたのは1世紀の終わりと言われています。紀元100年にならんとするそんな時です。すなわち計算をすればお分かりのようにこの福音書を書いた時イエス様とお会いしたのはもうすでに70年も昔のことです。この中で70年前のことを思い出して言える人います？ 70 年前のこと。キングスガードの方々に70年前の話してくださいと言ったら、私は55歳ですけど、50年前のこと結構話できます。今日はしませんけど。ですけど、そんなに正確には言えないです。ところがヨハネは、70年前のイエス様との出会いの話をこの福音書の中に書くんです。しかし、ヨハネにとって70年前のイエス様との出会いっていうそのもう人生をひっくり返すような大きなこの出来事は昨日のことのようにありありと思い出され、そしてこの70年間によってイエス様への理解はますます深まっていったのです。もちろん、ヨハネの福音書の中にあるように忘れていたことや誤解していたことや間違ってこう聞いていたことなんかは全部聖霊によって真理に導かれ教えられ聖霊によって思い出させられたということもあるんですけど、いかにヨハネの記憶の中に70年前のイエス様の出来事、イエス様のお姿がありありと残っていたかをこの福音書の中にちょっと拾って見てみましょう。例えばヨハネの福音書の1章39節。今日はヨハネの福音書のスタートですので、少しそういった外側を見ておきたいと思うんですが、1章の39節。イエスは彼らに言われた。来なさい、そうすればわかります。そこで彼らはついて行って、イエスの泊まっておられるところを知った。そしてその日彼らはイエスと一緒にいた。時は10時頃であった。二人のバプテスマのヨハネの弟子がイエス様にくっついていくんです。そのうちの一人はアンデレ。ペテロの兄弟のアンデレ。もう一人名前は出てこないんですけども、この書き方からして著者自身ヨハネのようです。そしてヨハネはここに時は十字頃であったと書くのです。皆さん、70年前のことですけど、あれは忘れもしない 腕時計をあの時に見たら10時だ。いや、腕時計はないんですけど、時は10時頃であったと、ヨハネは書かざるを得ないほど、その出来事はありありと記憶にあるわけです。ミショに行きますと、カナの婚礼の奇跡、最初のイエス様の奇跡の話が出てきます。2章の6節。さてそこには、ユダヤ人の清めのしきたりによって、それぞれ80リットルから120リットル入りの石の水がめが6つ置いてあった。70年前のカナの婚礼の出来事が、いかにヨハネの心の中にありありと残っていたかがよく出てますね。そうそう。あそこにあった大きな壺、それは80リットルから120リットル入りだった。6つあったと、なんと正確な書き方でしょう。6章に行きますと、有名な5000人の給食の話が出てきます。6章の9節。ここに少年が大麦のパンを5つと小さい魚を2匹持っています。しかしこんなに大勢の人々ではそれが何になりましょう。このステンドグラスにもその題材が絵になっていますけど、5つのパンと2匹の魚ですね。この左側にあるのは、こちら側の方々見えませんけどですね。5つのパンと2匹の魚。なんとヨハネはこのパンは大麦のパンだったと書くんです。ヨハネだけですね。そこまで詳しく、あれは大麦のパンだった。後で自分たちも食べたからよくわかるんです。隣のページ6章の19節を見ると、こうして 4,5 キロメートルほど漕ぎ出した頃、彼らはイエスが湖の上を歩いて船に近づいて来られるのを見て恐れた。イエス様が水の上を歩かれるという驚くべき奇跡の場面ですが、ヨハネは70年前のこの出来事を書いて、私たちは 4,5 キロメートルほど漕ぎ出した頃だったと書くのです。ずーっと行きまして19章に行きますと、イエス様が捕らえられて十字架につけられる場面です。19章の23節を見ますと、驚くべきことをヨハネは覚えています。ヨハネ19章の23節。さて兵士たちはイエスを十字架につけると、イエスの着物を取り、一人の兵士に一つずつ当たるよう四分した。また下着をも取ったが、それは上から全部一つに折った縫い目なしのものであった。なんとヨハネは、イエス様の着ていた洋服のそのデザインといいますか、その作り方まで私たちに教えてくれました。下着は上から全部一つによった縫い目なし、あまりにも珍しい貴重なものですから、これは破らないでくじで分け合ったわけです。そして左のページ19章の39節、イエス様が亡くなった葬りの場面で、前に夜イエスのところに来たニコデモも、もつ薬とアロエを混ぜ合わせたものをおよそ30キログラムばかり持ってやってきた。皆さん、70年前、ニコデモさんがイエス様のお体に腐らないように、また腐敗を防ぐように薬を持ってきた。もつ薬とアロエを混ぜ合わせたもの、それも30キログラムばかりだった。すごいですね。皆さん、30キログラムのお米持ったことあります？相当に重いですよ。背骨を痛めるぐらい重いです。それくらいの重さのですね、もう貴重な貴重なものをニコデモは持ってきたのが、ヨハネの頭の中にありありと残っていたんでしょうね。ですね。そうなんです。ヨハネの心の中には、70年前のイエス様との出会い、イエス様との生活、イエス様のお姿、お言葉、その、時に起こった様々な出来事が本当にありありと今蘇っていることを福音書の中に見ることができます。ヨハネはこれほどにありありと記憶に残っているイエス様のお姿をどうしても文章に残したかったのです。ヨハネ自身が残したかっただけじゃなくて、他の人たちがヨハネ先生、ぜひそれを文章にして残してくださいと頼んだためにこれは書かれたと言われています。ですから後のところにヨハネが書いたのに、その周りの人たちが、私たちも証言します、これは本当ですと書いてある場面、探してみてください。さてヨハネがどうしてそんな風にこの手紙を、福音書を書こうとしたのか、その書かれた目的が ヨハネの福音書の20章の30節31節に出てきます。お読みします。ヨハネ福音書20章30、31。この書には書かれていないが、まだ他の多くの印をもイエスは弟子たちの前で行われた。しかしこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。ヨハネはどうしても私のうちにこのありありと鮮やかなイエス様のことをみんなにも知らせたい、そしてこのイエス様をみんなにも信じてもらいたい、そして信じることによってイエス様のお名前によって命を得てほしい、命を得てほしい。私たちも今日からこの福音書を学びながら、ぜひ私たちの心の中にもヨハネのようにイエス様の姿が生き生きとありありと刻みつけられることを願いたいのです。もう鮮やかにイエス様のお姿が皆さんの心に焼き付いてほしいのです。そしてそのことによってもっとイエス様に信頼して、そのことによって私たちが命を得る。この命という言葉は、お母さんからおんぎゃーと生まれてきた、このお母さんからいただいた命とは違う言葉が使われているのです。お母さんからいただいた命は肉体的な命です。そしてこれは70年、80年、90年で土に帰ってしまう、消えてしまう命です。しかし、イエス様によって私たちは別の種類の命をいただくのです。神様からいただく、上からいただく、そしてヨハネの福音書ではしばしば永遠の命という言い方で、本当にこの命をいただくことによって私たちは力強く生き生きと目標を目指して、どんな誘惑にも打ち勝ちながら勝利することができる、そんな命をイエス様によっていただいてほしい、この命に生きてほしいとヨハネはこの福音書を書いたということです。さて、残り時間少ないのですが、いよいよ本文の少しだけ見ておきたいと思います。一章の1節から18節までは、プロローグ、序文です。この始まりの部分です。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。不思議な始まりです。聖書の一番最初の始まり、創世記の始まりは、はじめに神が天と地を創造した。あの創世記一章一節を思わせるような始まりです。しかし、ヨハネは、はじめに言葉があった。この言葉という言葉、もともとの言葉は、ロゴスという言葉が使われます。ロゴス、はじめにロゴスがあった。ヨハネは何とかして人々にこのイエス様のことを伝えたい。聞く者たちがイエス様のことをできるだけ理解しやすいようにイエス様のことを紹介したい。どんな言葉で紹介したらいいだろうとヨハネは相当苦労しているようです。例えば私たちがこの日本でイエス様のことを伝えるとき、また聖書の神様を伝えるとき、問題になるのは神という表現です。一生懸命私たちが神様、神様って言ったって、聞く者の側の心の中に神様、うちにもあるとかですね。うちにも神棚があるとかですね。かまどの神様がトイレの神様、うちにも神様いっぱいある。あ、新しい神様もう一人ぐらい入れてもいいな、なんていう感じで聞かれてしまうと、全然すれ違ってるわけです。言葉の問題というのはとっても大事なんですね。ヨハネも、イエス様のことをどうやって世界の人たちに知らせたらいいでしょう。新約聖書は皆さんご存知のようにギリシャ語で書かれました。当時の世界っていうのは政治的にはローマ帝国の支配下です。ローマが世界を支配している時代です。ところが文化的にはギリシャが世界を支配しているような時代なのです。そして当時の世界の共通語、今でしたら例えば英語が喋れると大体世界中どこ行っても何とか意思を通じることができる。当時の共通語、公用語はギリシャ語でした。ギリシャ語が どこへ行っても通用したために、新約聖書はギリシャ語で書かれたわけです。そしてこのギリシャの人たちっていうのは、この宇宙や、この世界、この自然界、実にうまくできていることに驚嘆したのです。そして、本当に秩序正しくこの世界ができていること、規則的にこの世界が動いていること、季節が巡り、朝と夕がある、このようなですね、自然界を見たとき、また空の星が本当に軌道をですね、正確に動いている、そういったことに目を留めたとき、また自分たち人間を見たときに、人間とはなんと不思議な動物だろう。どうしてこんな言葉が喋れ、また理性があるんだろう。どうして人間ってこんな風なんだろう。ギリシャ人たちは考えたときに、彼らは、この自然界の背後に神がおられて、その神のロゴスがこの世界を作り、神のロゴスがこの世界を支配していると考えたのです。神のロゴス。日本語では言葉と訳されていますけど、私たちが考える言葉よりももっと意味の深い広い感じかもしれません。ロゴス。力ある、知恵のある、人格的なロゴスがこの世界を作り支配しているとギリシャ人たちは聖書知らないんですよ。考えたわけです。ヨハネはギリシャ語の中にあるこのロゴス、そしてこのロゴスに盛り込まれているその意味を考えたときにこれだと思ったのでしょう。このロゴスこそイエス様のことを示すのに一番的確な言葉だとですね、彼は気づいてここにイエス様を指す表現としてロゴスを持ってきたのです。そしてそれは旧約聖書にも神様は言葉で作ったんですよね。何々できよう、何々できよう、何々できようっていうと言葉によって世界は作られたと創世記一章は出てきます。また詩編の33編の6節9節を見ると主の言葉によって天は作られた。天の万象もすべて御口の息吹によって誠に主が仰せられるとそのようになり、主が命じられるとそれは固く立つ。この世界は神の言葉によって作られた。それは聖書のまた教えです。ギリシャ語の持っている、ロゴスが持っている意味と、聖書が持っているそのメッセージと、ヨハネはドッキングさせたのです。これだ。まさにこのロゴス、言葉。イエス様はこのお方なのだ、と、はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。と書き始めるのです。三浦綾子さんの書かれた小説に、海霊海の峰っていうですね、小説があります。和歌山紀州の船乗りの人たちが難破して海外に流れ着きました。音吉、久吉、万吉っていう三人が、めぐりめぐってマカオに行くのです。そしてマカオにいました1835年、伝道に励んでいたドイツ人宣教師、ギュツラフというですね、人と出会うのです。そして、このギュツラフは、もうすでにいろんな国の言葉に聖書を翻訳している優れた宣教師だったんですが、日本にとっと深い関心を寄せて、なんとか日本人にも伝道したいという願いを持っていた、いましたので、日本人向けの聖書を作りたいと祈っていたところに、この三人の本当に学問もない平凡な船乗りが流れ着いたわけです。そこで、この三人の助けによって、最初のプロテスタント宣教師による聖書翻訳が始まったのです。残念ながら聖書全部は翻訳できませんで、ヨハネの福音書とヨハネの三つの手紙だけがギュツラフ訳として翻訳されました。このヨハネの福音書の一番始まりの今日読んだ部分がこのようになっているのです。それを書き出しておきましたが、始まりに賢いものござる。この賢いもの極楽と共にござる。神という言葉を極楽という表現でやってるというところはすごいなと思いますけど、始まりに賢いものござる。私はこれは名訳だと思うのです。迷う訳じゃないんですよ。本当に素晴らしい翻訳だと私は思います。ヨハネの 一章の一節のこの出だし、これ以上の翻訳私は日本でまだ見たことがないぐらい素晴らしい翻訳だと思うのです。例えば初めに言葉があった、あんまり私たちにピンときません。でも始まりに賢いものござる、ピンときません？言葉があったというよりも賢いものござるの方が、あ、始まりに賢いものがいたんだとピタッとわかる。言葉、何それ。ギリシャ語のロゴスの翻訳としては、日本語の感覚では言葉というよりも賢いものの方がよくわかります。私たちもこの自然界、この大宇宙、私たちの体の仕組み、知れば知るほどつくづくこれらのものは決して偶然たまたまできたとは到底考えられない。その背後に確かに賢いものの存在を考えないでは説明できない。皆さんそう思わないでしょうか。この宇宙、この自然界、私たちのこの体、顕微鏡で見るこの世界、ああ後ろに賢いものがおられる、素晴らしく力ある方が、素晴らしいデザイナーがいるなあということをつくづく思います。しばらく前に皆さん覚えているでしょうか、教会通りの表紙に佐竹兄弟の、撮った写真をですね、最近はずっと佐竹兄弟の写真を使わせていただいているんですが、これからもずっと使うつもりなんですけど、ほおずきの写真があったのを覚えているでしょうか。ほおずきの、この、なんて言いますか、袋がもう枯れてしまってって言いますか、こう腐ってしまって、この繊維だけが残って、もう袋っていうか網のように残って、しかし中に真っ赤な、と言っても、教会より白黒ですんでわからないんですけども、真っ赤に濡れたですね、身がこう、輝いている。私の本当に、最初にこれを見たときに、もう気に入ってしまった写真なんですけど、ああ、いいな、私もこんな風に枯れたいな、とですね、思わされてですね、外はもう枯れ果てても、中はもう真っ赤に熟している。この教会通りをご覧になった大阪の前野先生の奥様がですね、この写真、とっても気に入られて、白黒じゃない本物を見たい。貸していただけないでしょうかって言うんで、大事な写真ですからすぐに返してくださいよと念を押してですね、お送りしました。そうしましたら、しばらくしましたら、その元の写真とともに、拡大したですね、写真を送り返してくださいました。この写真覚えてますか？ね、これなんです。後で佐竹兄弟にプレゼントします。本当にですね、私はこの写真をですね、惚れ惚れとですね、こう、いつも見るんです。どんな芸術家も、こんな素晴らしい作品はできないなぁ。神様って素晴らしい芸術家だなぁとですね、つくづく思うのです。人間の体の本当に巧みに作られていること。顕微鏡の世界でこの私たちの体を見れば、例えば今の時代は DNA、すごい本当に小さな世界にものすごいデータが組み込まれているわけです。驚くべき精巧さで私たちの体はできている。どんなに人間の技術が作り出すコンピューターの世界がすごいと言っても、到底追いつくことはできないような正確さを私たちの体自身が持っているわけです。最近問題になっているのは人間の作ったコンピューター。中にはまっている一番心臓部分チップスっていうんですか、それが2000年対応ができてないっていうことのためにですね、2000年になった途端にコンピューターが全部機能しなくなる。今一生懸命、すなわち1900年代で作ってあったっていうためにですね、今一生懸命2000年対応している。しかし到底追いつかないっていうことがニュースでも言われてますね。人間が作った最高の先端の技術も、そんな落とし穴が2000年になった途端に世界中で大混乱が起きることが予想されているわけです。それに引き換え、神様の作られたものっていうのはなんと手落ちがないかと思うのです。さて、この初めからおられた言葉、賢いもの、この方によって世界は全てのものが作られ、そして生かされ、支えられている。ギリシャ人が考えたようにまさに この言葉、賢いもの、実は聖書ではそれがイエス様だというのですが、イエス様によってこの世界は作られ、生かされ、支えられている。私たちが本当に力強く、生き生きと生きていけるためには、この方の命に生かされる必要があるのです。4節。この方に命があった。この命は人の光であった。人は本当に言葉によって生かされたり、言葉によって殺されたりするものです。私たちも本当に口から出す言葉に気をつけねばなりません。何気なく語った言葉で人を殺してしまうということがあるからです。千代崎秀夫先生、牧師ですが、この千代崎先生は少年時代にお母さんの一つの言葉をとても共鳴して、その言葉に深く影響されてしまったというんです。どういう言葉かというと、お母さんがいつも口癖に言ってたそうです。世の中に寝るほど楽はなかりけり、浮世のバカは起きて働け。世の中に寝るほど楽はなかりけり、浮世のバカは起きて働け。アーメンなんて言わないでくださいね。千代崎先生は、ああ、これが真理だ。うん。寝るほど楽はなかりけり、本当だ。その言葉に影響されて怠け者になったそうです。ですね。しかし、後に聖書に接するようになって変えられたというのです。聖書の言葉、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉による。千代崎先生は、母の口から出る言葉によって生きていたら、本当に怠け者になったけど、神の口から出る言葉によって私は初めて変えられ、生き生きと生きることができるようになった。そうなんですね。神の言葉こそ私たちを真に生かすのです。そしてまさに神の言葉そのものであられるイエス様こそ私たちを真に生かすお方なのです。私自身、心の中に本当に自分を殺す、人を生かさない言葉がいっぱい詰まっていました。俺なんかダメだ。親にも捨てられた。どうしようもない人間だ。きっと大きくなったら犯罪者になる。そういうですね、言葉がいっぱい詰まっていたわけです。ですけど、18歳の時に生かす言葉。神様が私を愛している。神様の目に私は高価で尊い。本当に生かす言葉に、いや、生かすお方自身であるイエス様に出会った時、初めて生きる力が勇気が湧いてきたわけです。イエス様ご自身こそ、あなたを生かす神の言葉そのものなのです。今日から少しずつ、このヨハネの福音書を学びながら、このイエス様が、いかに命に満ち、豊かな命の言葉で私たちを生かしてくださるお方かを知って、ますます、私たちもヨハネのように、臆さないで大胆に、私はイエスに愛されているものです、と、自分のことを読んで、ヨハネのように、イエス様の胸に寄りかかって生きるものとされましょう。まさにイエス様は、私たちを、私の右にいらっしゃい。ヨハネの席に、あなたもいらっしゃい。私の胸に寄りかかっていいんだよ。あなたは私の愛するものだから、と招いていてくださるお方なのです。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。